カヌーの
佐賀の小部屋。
7月から始まりました佐賀の小部屋。福岡のお隣佐賀県に関する耳寄りなニュースやお出かけ情報がたっぷり詰まっている部屋なんだとか。毎週私たちアンヌーがこの佐賀の小部屋を訪れ、小部屋で待つゲストの方からいろんなお話を聞いていきますよ。さあ今日はどんなゲストの方が待っているんでしょうか。おはようございます。
おはようございます。佐賀県の有田にあります九州陶磁文化館の山本と申します。
はい、山本さんどうぞよろしくお願いしま す。じゃあ今日は山本さんのお部屋にお邪魔しますという形でいろんなお話聞いていきたいと思います。はいは
い、お願いいたします。
まずですね、今回ご紹介してくださるエリアであったり施設について簡単にご紹介お願いします。
はい、佐賀県にございます有田は日本で最初に磁器を作った焼き物の町です。うん、有田にある九州陶磁文化館は有田焼を中心に江戸時代から現代までの九州の陶磁器を展示している博物館です。
はい、さあ、佐賀といえばね、陶磁器とても有名だと思うんですけれども、今回は、どんな情報をご紹介いただけるんでしょうか。
はい、
はい、
九州陶磁文化館は4月9日にリニューアルオープンしました。
お、
常設展示の一室を有田焼の歴史としてリニューアルし、有田焼をはじめとする焼き物の魅力をより分かりやすく発信する内容に一新しております。
うん、
有田焼の歴史では有田焼の名品を映像や空間と組み合わせて紹介しています。
はい、
歴史や文化などのテーマごとに部屋を巡りながら有田焼の背景に広がる多彩なストーリーをお楽しみいただけます。
はい、いや、こういった歴史いろんな形でこう目にしたり、まあ、本を読んだりということで学ぶことはできると思うんですけれども、やっぱりこういった場所に足を運んでいろんな側面から見る楽しみっていうのはありますよね。
はい、はい、そうなんです。うん、
春4月にリニューアルオープンしてからのリアクションって、はい、こうお客さんから届いたりしますか。
はい、やはり若い親子連れのお客様がとても増えてですね、お子様も楽しんでいただけるような体験コーナーもありますので、だいぶ一新変わったと思います。
そうですか。はい、じゃあよりこう年齢関係なくもう体験しながら楽しめる空間になっているということですね。
はい、例えば、はい、プロジェクションマッピングを使って映像で有田焼のデザインの美しさや制作の様子をご覧になれます。またヨーロッパに輸出された有田焼がヨーロッパの宮殿で飾られている空間を訪れたり、
はい、
実際にタブレットを使って有田焼のデザインを体験していただくこともできます。
かなりこうデジタル的な、はい、こう更新というかアップデートが、
そうですね、
進んだんですね。
はい、
でもプロジェクションマッピングの映像で見るデザインってどんな感じですか。
はい、有田焼のデザインを要素ごとに見どころを分解してみたり、あとはですね、
はい、
有田焼の制作工程を本当でしたら工場で窯元で職人さんがこう、はい、もう息を殺して描いている、近くで見ることができないようなですね、
そうですね、
そんな制作工程を映像でですね、うん、どんどん流しながら焼き物が変化して焼かれて色が綺麗に鮮やかに発色して出来上がっていく様子を映像で直にご覧にやっていただくこともできます。
は
い
は
い、
うん、じゃあよりこう視覚的に、
そうですね、
工程を分かりやすく説明してくれる内容になってるんですね。
はい、有田焼のデザインの美しさや工程の繊細さ、そういったところもお楽しみいただけると思います。
またタブレットを使って自分でデザインもできるっていうことですか。
はい、マイ有田コーナーと称しましてはい、はい、お皿の形や大きさから、うん、あとはデザインも古い江戸時代の有田焼にあるさまざまな花とですとか動物とか植物とか、そういうものを選んでいただいて、うん、もうお好きなレイアウトを作って自分の有田焼を作っていただけます。
お、じゃあ本当参加型ですね。
そうですね。
うん、さあリニューアルしました九州陶磁文化館なんですけれども、今回ですねおすすめの、企画展があるということで、どんな内容になっているんでしょうか。
はい、
はい、
実はヨーロッパに輸出された有田焼の、コレクション店なんですけれども、はい、オーストリアウィーン近郊にございます古いお城ロースドルフ城で、まあ、有田焼こいまりとも申します。そういった陶磁器が多数コレクションされ城の中を美しく飾る調度品として伝えられていました、
はい、
ところが第二次世界大戦によってその多くが破壊されてしまったんですね。でお城に住んでいるピアッティ家の方々がそういう悲劇によって破壊された陶片を捨てずにですね、
はい、
平和への願いも込めましてインスタレーション展示をお城の中で行ってこられました、
はい、
でこの展覧会では九州陶磁文化館の所蔵品をはじめとするこいまりの名品とともに破壊された陶片を含んだロースドルフ城所蔵の日本中国ヨーロッパの陶磁器コレクションが海外においても初めて公開されるものなんです。
初めてなんですね、
はい、日本の修復技術によって復元作品も展示をしました。再生にも焦点を当て波乱に富んだロースドルフ城コレクションの全貌をご紹介をいたします。
簡単にね、内容を説明していただきましたが、このオーストリアのウィーン近郊にある古いお城であるロースドルフ城の中に一辺一辺こういった壊れた、
はい、
陶磁器をこう拾い集めて展示しているインスタレーションがあるっていうことが驚きですね、
はい、そうなんですね、うん、普通壊れてしまった焼き物私たちでも捨ててしまうことが多いと思うんですけれども、300年の昔に海を越えて渡ってきたこいまりを含む東洋の焼き物中国とか有田とか、うん、あとはさらにヨーロッパ各地のですね素晴らしい名品を捨てずに戦争の記録として残していったものです、
はい、先ほど写真でもそのお城の模様を見せていただいたんですけども、はい、想像を超える、はい、まあ、量と数になっていて、はい、ずらーっと本当に床広い空間の床一面にずらーっとこう並べられていて、それもすごくこう綺麗に整列した形 で、ね、はいはい、
でね、
展示しているのが、
はい、
すごくなんかこう砕けてしまった荒々しさと、はい、それをこう拾い集めたっていう
繊細さと
、両方伝わってきますね、は
い、そうなんですね、やっぱり焼き物の産地である有田日本の人たちと同じ心を、はい、共通する心を持ってですね焼き物への愛というものが感じていただけるかと思います。
その写真を見てそのストーリーを聞いて感動しました、
はいはい、
で今回その再生というのも大きなキーワードになっていると思うんですけれども、こう、はい、復元作品があるんですよね、はい、
そうなんですね、
はい、
300年ぶりの里帰りに際して日本有数のですね修復家の舞山さんという方が陶片を一つずつ組み立ててですね、
はい、
輸出された当時の姿をこう再現した作品がいくつも展示をされています。
いやこの再現というのがもう本当に簡単に言えば、ね、こう壊れてしまったものをこうつなぎ合わせてという工程になると思うんですけど、
はい、
その技術ってもう私たちのきっと想像を超えるものだと思います、
はい、
かなり細かいステップをこう踏んで、はいはい、もう本当にその元の姿を再現してるんですね、
はい、
はい、職人の技を感じます。
そうです、日本の匠の技をですね、
その通りです、はい、海を渡ったこいまり、チラシを持ってきてくださっているんですけれども、この一番こう、メインビジュアルとなっている作品がですね、
はいはい、
このお皿でいいんでしょうかね、
はい、
こうバラバラになったお皿がこうまた再生されて、まあ、つなぎ合わせてという、
そうなんですね、
ビジュアルになっています。これを見ると本当に、はい、再生という復元というか、まあ、生まれ変わったっていう感じ。
そうなんですよね、300年前の姿輝きを取り戻したっていうところですね、はい、
いや長い歴史の中で、ね、いろんなそれこそ、ね、うん、こう人の流れっていうのもこういった作品たちは見てきたと思うんですけれども、
はい、
それがまた里帰りという形で帰ってきて、
そうです
ね、日本の方々の目にこう直接触れるっていうのは、はい、なんかちょっとこう壮大な、
はい、
ねえ、歴史のストーリーを感じますね、
そうなんですね、江戸時代にこんな優れた作品が日本の佐賀の有田で作られてヨーロッパに輸出されてたっていうこともぜひ多くの方々に知っていただきたいと思います。
はい、 さあこちらご紹介しました佐賀県立九州陶磁文化館リニューアル記念特別企画展となっています。海を渡った小伊万里ウィーンロースドルフ城の悲劇、開催は現在開催中で7月18日までとなっています。チケットはですね一般1人600円大学生は1人300円となっています。開館時間が朝の9時から夕方の5時まで入館は午後4時半となっていますので、はい、この時間までお気をつけください。休館日は月曜日祝日休日の場合は翌日です。ただし最終日の7月18日月曜日は祝日のため開館します。あと他のお休みは年末年始です。詳しい情報は九州陶磁文化館の、先ほどもお話しましたホームページをご覧いただくか電話番号、こちらまでお問い合わせください。0955-43-3681 繰り返します。0955-43-3681まで。さあそれでは山本さん最後にですねリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、300年前に海を渡ってオーストリアに運ばれた佐賀の焼き物小伊万里の美しさ世界中の人に大切にされた姿というものを知っていただきたいのとあとはピアッティ家 のお城の城主の方々の思い平和へ の願いというものもぜひ皆様に知っていただきたいと思います。
はい、まあ、展示されている作品であったりインスタレーションだけでなくて、その作品たちがどのような歴史を目にしてきたのかと同時にその美しさぜひご体感ください。ということで山本さん今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
来週はこの佐賀の小部屋でどんなお話が聞けるんでしょうか。お楽しみに。
アンルーの
佐賀の小部屋。
佐賀の小部屋。